月刊映画感想部ポッドキャスト2020年シネマランキングトップ10。
ではここからはついにトップ3の発表です。
はい、
ではもう早速いきますか、滝沢さん。
はい、
では滝沢さん、第3位は何でしょうか。
パラサイト半地下の家族です。矢野さんは何でしょうか。
ブルータルジャスティスです。
お
では滝沢さんからパラサイトお願いします。
はい、
はい、
皆さん見ましたか。
あ、見てないです。
絶対ない。矢野さんでも今年初めてがパラサイトじゃない、多分
2番目ぐらいですね。
2番目、
はい、でも
僕も2番目。
僕は劇場で見ました、はい、
僕も見ました、
はい、
もうポンジュの作品ですと、私母なる証明という作品が一番好きだったんですけど、うん、
はいはいはい、
それを超えていきました。
あ、超えた。
まさかね、十数年ぶりに超えるとは思いませんでした、本当に。だってね、うん、題材、ストーリー、役者、美術、音楽等々ですね、すべてが最高です、この作品、
うんうん、
で、2019年にですね、アスとか、うん、天気の子っていう作品でですね、格差社会をエンタメ化した作品っていうのがですね、
うん、
出たわけですよ、うん、まあ、これが世界のトレンドになりつつあったんですけど、はいはい、そのテーマをさらにブラッシュアップして高みに持っていった作品だなとも私は思います、うん、で、あのアスだったら社会派とか、格差社会×ホラーやるとか、うんうん、天気の子だったらそういうのの
ラブストーリー、
格差社会×ラブストーリーとかっていう感じだったんですけど、この作品ね、その格差社会とか、社会派っていうところをプラスしてコメディとかバイオレンスとかサスペンスとか、そういうね、いろんなジャンルを掛け算して極上のものにしてるんですね、
うん、
これすげえなって思うのは、うん、矢野さんね、脚本書かれる方だから分かると思うんですけど、ジャンル入れすぎると、あれ俺どうしたかったんだっけって絶対思いますよね。
バランス取れなくなりますよね。
絶対そうですよね、
はいはい、
こんなに行さん入れてバランス取れてるってポンジュのやばくないですか。
やばいと思う、
本当に、うん、成り立ってること自体がえぐいなと。成り立ってるってのもすごいのに、それをさらに高いレベルで成り立たせてるのがえぐいんですよ、
う
ん、本当に。で、ストーリー見ていくと、うん、もうね、あって驚くね、仕掛けとか演出の連続なんですよね、うん、だからね、見ててね、2時間ちょいぐらいあるんですけど。
あ、そんなにあった。
2時間ぐらいかな、あるんですけど、
見てて感じさせないですよね、そんなにね。
全然感じさせませんよね、うん、この作品。僕この映画見てね、うん、この発想があったかっていうところがいくつかあって、
はい、
一つ目がね、美術のとこなんですけど、
美術、
はいはい、まあ、各社作家をね、扱ってるっていうところでしたけど、構造として絵面として見せるんだっていうところにまずびっくりしたんですね。
いや、絵面、
はいはい、というのもですね、うん、格差というのは、まあ、上と下があるわけですね、うん、上流と下流っていうのがあるんですけど、これをですね、この映画中盤から後ろの方ですね、大雨のシーンっていうのが起きるんですね、
うん、
で、そのソン・ガンホのですね、家族、なんか、あの半地下に住んでる家族がですね、敗訴の家庭からこの逃げ出してというんですかね、うん、逃げて
脱出して
自分家に帰っていくっていうシーンがあるんですけど、そこでひたすら階段を下って踊り場に行ったと思ったら、まだ下って、うん、けどまだ届かないっていうね、自分家に行かないっていう
山みたいな感じですよね。
そう本当に山みたいな形で、うん、こんなに上と下で差があるの、うん、っていうところでびっくりするんですよ、うん、あの一番最初の方ではね、うん、半地下のシーンが出てきて、うん、そっから一気にあのソン・ガンホの家族の、ね、長男が家庭教師に行きますよってとこでパーンっていう風に、あの敗訴の家庭の方に見るんですけど、うん、これとこれ点で見たら分かんない、点と点同士だったら分かんないけど、それを繋いだ瞬間に、うわー、こんなに格差があるんだ、一瞬で絵で見させるっていうことで、あ、こんなに衝撃食らうんだっていう風に思いましたね、私は、うん。でさらに、物語の途中でですね、あって驚く演出で、もうこれネタバレだから言っちゃいますけど、その敗訴な家庭の地下にですね、ある男がいたわけですね。隠れてる人がいたわけですよ、
はい、
つまりですね、地上からさらに地上のお家の設計なんですけど、うん、この敗訴な家庭のお家がまさに天井人ですよ、
うん、
と最初そのソン・ガンホたち の、うん、その半地下の家族、うん、っていうのの2つしか描かれなかったのが、うん、さらにその下のですね、地下を描くことによって、うん、一番最初の天井人だったら、うん、光というのをさんさんと浴びられるわけですね、うん、で半地下っていうのはこうギリギリ地上の光が浴びれるっていう、うん、届くっていうところですね、うん、で地下行くと全く光が届かないっていう、うん、この3つの対比っていうのができるわけですよ、うん、これがね非常に良かったなって、うん、半地下とその天井人の人たちだけだったら分からなかった、さらにお前下がいるんだぞっていう、うん、 そこを見せることによって
より格差社会が残酷に見えるっていうかね。
そうそう、下見せることによってもっとあるんだよってっていうことをね、見てる側に突きつけてくるわけですよ、はいはい、で途中で文字通りその天井人の人たちにパラサイトし続けるために争うんですけど、うん、その争いが半地下の地下っていうこの下のところ同士でやるんで、下流だけでやり続けるんですよ、うん、上流は戦ってないんですよ、うん、そこがねまたのシビアさというか
今の社会を映し出してる感じありますね。
そうそうそう、まさにそういう感じなんですよね、うん、けどそれって本当に実際に行われてることでね、本当にそういうところを
もしかしたら社会問題の一番の問題はそういうことが起きるからっていうかもしれないですね。
うん、そうそうそう、全くその通りで、うん、これも見せ方として出す順番も含めて新しいなっていうのは思いますね、うん、はいはいはい、でさらに一番僕は衝撃的にこの表現の仕方があったのかって思うのは、うん、その格差とか階級を匂いで表現させたんですよね。
うん、
匂いって五感で僕らたちが映画だと感じられる、
感じれない、うん、
途中でですね、ソン・ガンホーたちがですね、まあ、とあることが起きて、うん、隠れなきゃいけないんですよね、うん、でそこでその天井人のような敗訴な家庭 の, あのパパとママが帰ってきて、そこでちょっとね、いろいろと、うん、ポンジュン作品おなじみ の,、うん、ちょっとイチャイチャがあるわけですよ、うん、でそこでイチャイチャが一通り終わった後にその天井人のお父さんが言ったのは、なんか匂うなと、
うん、
なんかすげえ臭いなと、
うん、
で向こうの方でなんか有名らしいんですけど、そういう切り干し大根みたいな匂いって言うんですね、うん、これなんか表現として向こうだとベターらしいんですけど、うん、鼻にこびりつくような臭さらしいんですね、うん、っていう風に表現してるんですよ、うん、でそうすることによってやられた側のショック度合いってすごく傷つくと思うんですよ。
不意に悪口言われるしかね。
そうで
悪口は向こう言ってない
ですね。そうなんです。これが矢野さんと今おっしゃってるポイントで、本人悪気ねえんですよ。
悪気ないとかいるとは思ってないしね。
そうそうそうそう、
あいつらがこの匂いとは言ってないですもんね。
そうそうそう、で匂いって環境で作られるもんじゃないですか、
うん、
だって生まれた時はだってみんな基本的に赤ちゃんの匂いって同じですけど、うん、そこからそのお家の環境でその匂いっていう、まあ、体臭も含めて、うんついていくわけじゃないですか、うん、ってことはどうあがいてもどんな努力してもこの住む世界って変わらないんだよっていうことをこの匂いの表現でこう突きつけられたような感じするんですよね、
はいはいはい、
だからその明確に突きつけられたと悟ったお父さんのその時のソン・ガンホのね表情、1年近く経ってますけどあれ見てから未だに僕焼き付いてますもん。あの時の、はいはいはい、お父さんの隠れながらそういうことを言われた時のはっっていうような顔、またその途中でそのパラサイトした先でですね、天井人の暮らしをこう半地下の人たち味わうわけですよ、
はいはいはい、
そのお父さんたちが帰ってくる大雨でキャンプに行ってるんですけど、泊まりのキャンプだった予定がちょっと帰らざるを得なくなったっていうシーンなんですけど、そうそうそう、一瞬ねこの半地下の俺たちが天井人の暮らしをして、そこですごくこの高揚してるわけですよね、いろいろと家族全員が、ね、
はいはいはい、
けどそれを味わってる分、その後にその家族3人がね、お母さん以外脱出してるんですけど、うん、さっき言った大雨のシーンなんですけど、その時にあれ俺たちこんなとこにいたんだっていう、うん、
現実を突きつけられたっていうね、
そう、それがね味わってしまった分幅ができて愕然とするわけなんですよ、うん、どうして俺たちと天井人ってこんなに違うんだっていう、もうその時のねソン・ガンホの顔もまたいい、本当に素晴らしい、はいはいはい、これある意味顔映画です本当に、
うん、
はい、でさっきから言った通りこのパラサイトをですねぐんぐんぐんとさらに一流の作品に押し上げている要因っていうのがキャスト陣、役者陣がもう最高中の最高なんですよ、うん、
い
いです
ね、
圧強めの顔面ですよね本当に、だから彼らの演技がそのこのテーマ、さっき言った通り格差社会とかっていうのをすごく説得力っていうのを高めてるんですよね、この演技によって、うん、いやだからね本当にさっきも言った通り1年経ってるけど、ソン・ガンホ自身の顔もそうだし、キャスト全員の顔が思い浮かぶんですよ、
はっきりわかる、
はっきりわかりますよね、うん、全員わかりますよね、うん、これってすごくないですか、
あ、わかる、外国の人の顔ってあんまり覚えづらいじゃないですか、
うん、
全員わかりますもんね、
主要キャストだけならわかるみたいなわかると思うんですけど、うん、脇の脇まで全員覚えてるじゃないですか、うん、
かる、
1年経っていろいろな映画見てるのにわかるって、この作品がどれだけ印象的だったか、
はいはい、
衝撃的だったかっていうのね、僕は物語ってるなと思うんですよね、うん、いやラスト見る人によって希望か
絶望かって分かれるところのあのシーン、
うん、
そこで終えるってところが、まあ、まさにボンジュノらしくて僕はベリーグッドだなと思います。
はいはいはい。
というところで、矢野さんの第3位お願いします。
ブルータルジャスティスですね、はい。これなんか見ようと思ったきっかけはですね、歌丸さん、
はい、ライブ
さんの歌丸さんか、ロンブアツイスさんがやってるコンテンツオフリックっていう番組があって、そこで紹介してたんですよ、ブルータル。
はいはいはい、
でこのブルータルジャスティスの監督されたのが S. グレイク・ザラーさんっていう方なんですね。でこの方結構バイオレンス映画の暴力の伝道師って言われるぐらい、
へ、
異名を持つぐらいバイオレンス映画の中で今映画ファンの中で有名な方だし、
異名がすげえな。
そう、歌丸さんが S. グレイク・ザラーを紹介してて、はい、ブルータルジャスティスですが日本公開されるのが初めて、アメリカだと2年前に公開された映画なのかな。
あ、結構前ですね。
そうなんですよ。それは日本でやっと公開されるってことでブルータルジャスティスがあって、この作品ですね、ラズベリー賞って分かります
か。分かりますよ。
最低な映画、
はい、
こういう部門あるんだと思ったのが、人命と公共財を軽視する無謀な挑戦をしたっていう。
へえ。
それぐらい暴力すげえな、ひどいなっていう、
もう残虐だ
って、残虐ってこと、
うん、
そんな賞あったんだな。でそれを賞このブルータルジャスティス取ったらしいで、なんかこれ 見たら、あ、僕バイオレンスものが好きだから、
うん、
歌丸さんの聞いて、あ、見ようと思って見に来ました。でこれね、まずねブルータルジャスティスまだ見てない方で見ようと思った方にちょっと予習として一言言いたいのは、このブルータルジャスティス上映時間が2時間半超えするんですよ。結構長いんですよ。だからこのブルータルジャスティスですね、ことが起きるまでの前振りがめっちゃ長いです。これエスクレクサラーの作品どれもそうです。
あ、そうなんですか。
はい、ことがドーンって起きるのが長いですよ。でこのことが起きるまでのこの前振りのところのやり取りを楽しめるかどうかで賛否両論分かります。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
だから僕は宇多丸さんの予告見て、あ、宇多丸さんが好きそうでこの上映時間だから前振り長いなとなんとなく分かったんですよ、
うん、
だから覚悟できたから見て、そのやり取りがね、覚悟できてたらこの前振りのやり取りがすごく面白いんですよ。あ、だから僕めっちゃ楽しんだから僕3位に持ってったような感じがするんですね。だからここを僕の隣に座ってたおじさんは多分途中でめっちゃ来てましたね。
あ、耐えられなかったんですね。
僕がブルータルジャスティス見終わった後トイレ行ったら大学生ぐらいの2人グループいて、1人がこれ前振り投げくねえかねって言って、ああそういう映画だからっていうことをまず一言言いたい。でこの映画ね、何がいいかというと、ベテラン刑事のブレットってメル・ギブソンが演じてるやつがいるわけですね。でそいつが麻薬密売人から金を奪う、刑事としてちょっと失態を犯して職業を失っちゃったからでも家族養わなきゃいけないから、ちょっと自分たちで捜査能力を使って麻薬密売人から金を奪おうっていうお話なんですね。それを張り込みしてるとこが、そこのやり取りがめちゃめちゃ面白いんですけど、人によっては長いって感じるけど、そういうことものすごく丁寧に描かれてるわけですよ、そのブレットのタッチのシーンを。でもう一人登場人物がいて、その麻薬密売人の若い登場人物がいるんですけど、そいつがお金のために麻薬密売人の運転手買って出るんですよ。ある意味犯罪だけど手に染めないっていうか、刑事とその若者がそれぞれ丁寧に描き出されるんですね。この二人が会うシーン、刑事はそれを追ってるうちにその若者を発見するわけですね。だから見てるこっち側は今まで刑事側と若者側を丁寧に見てるから、あ、これ重なっていくぞっていうシーンが興奮するわけですね、
うん、
もう一人グループがいて、その若者が上司的な犯罪グループがいるわけですね。あ、ようやくこの銀行強盗に犯罪グループが金から奪うぞっていうところに刑事が来るっていうシーンがあるわけね。あ、ここで三つどもえの戦い始まるなと思ったら急にですね、女の人のシーンになるわけですね。で今まで出てきなかった女のシーン、お話が始まるわけですよ。見てるこっちからすると誰っていう話じゃないですか、
急に出てきたって
。え、誰で、あ、今まで見てきた登場人物たちの知り合いかな、
まあ、そう思いますよね。
全然無関係なんですよ、
で
その女の人がね、めちゃくちゃね情緒不安定なんですよで赤ちゃんを産んだばかりで、
はあ、
なんですけど旦那さんとね、
はい、
でも旦那さんとは別居状態で、うん、なんなら旦那さんは赤ちゃんをその女の人にもう会わせたくないって、でも女の人は仕事場に復帰する前にちょっともう赤ちゃんに会いたい会いたいってめちゃめちゃ頼むわけですよ。ちょっと見せて見せてって、で別居してるんでしょうねこの人、窓からちょっとだけ見せるわけですよ赤ちゃんを。旦那さんは、うん、こいつ情緒不安定でなんかあったわけでしょうね、見せたくないって。その女の人が赤ちゃんやっと見せてもらった、じゃあ仕事今から復帰するねって言って、その向かう先が銀行なわけですよ。
ほー
で銀行行ったらその犯罪チームが銀行強盗をするわけですね、うん、そこでその女の人を殺されます。
あーすごいな
ってもう容赦な
く
て
ボーンすごいな。
でこの映画のねブルータルジャスティスのどこがひどいかって言ったら、犠牲になる人がね結構罪のない人ばっかりなんですよ。
あ
この女の人しかり、
はい、
でその犯罪グループで覆面かぶってる男の2人組がいるんですよ。こいつらがマジで容赦ないですよ。自分たちの目的ならもう全然平気で人殺せるんですよ。だからこの女の人の前にもね、ある店に銀行強盗行った時に普通に客として入ってきた男を普通に容赦なく銃でバババーンって撃つわけですよ。
お
何も躊躇せず、ブルータルジャスティスの最悪の部分そこ、なんか巻き込まれちゃった人が一番ひどい目に遭うっていう、そこがもうこのさラズベリー賞取った理由なのかなと思うし、この犯罪チーム覆面かぶった犯罪チームがマジでね最悪すぎて、この銀行強盗した後にで一人銀行員の女性を人質にとって移動するわけですね。でその人質になった人は手足縛られて目をガムテープでぐるぐる巻きにされて見えない状態してるんですよ。でずっと倒された状態で、その人のねガムテープの目の部分がちょっと開いてるんですよ。なんかちょっと、うん、なんかでちょっと見えてるんだなって、
ね、でそ状況が分かるわけですね、
うん、そこがなぜ見えてるなって分かるかというと、その女の人が一つの涙をスラーって流すから、その涙がその隙間から出てくるわけですね。あそれを見たその覆面の男は何をしたかというと、ここからグロいシーンが始まるかなと
思いました。
このブルータルジャスグロいシーンでも一番俺は残酷だなと思ったのは、全然今からグロ描写じゃない今から言うところなんですよ。その涙が出てる、あこれ隙間から見えてるわって言ったら、この男何をするかというと、自分が噛んでるガムで目のところにつけて隠すわけですよ。最悪じゃないですか
うわきついな、あ
の一番最悪でしょこのガムのそこにつけて、
メンタルにきますよ。
でこのシーンがめちゃめちゃね印象残るんですよ、うん、こいつひでえなっていう。別に黒いシーンでもないし、多分そいつは悪意なくやってるんですよ、隠さないといけないという。だから人を人として思ってないことが露骨にわかるわけ、そのシーンで。例えばものすごく武田が引くんだったらその目を刺すとか、
うん、
だったら結構僕ら考えれるじゃないですか、うん、本当に人間として思ってないんだな、これ隠すためにその噛んでるガムで目の部分隠すって、もう本当このシーン見た時最悪だなこれみたいなでこれを考えた監督どんな頭してんだよと頭おかしいでしょ、
おかしいっすよ
何気ないシーンだけどこのシーンが一番強烈で、だからこのシーン見た時僕大好きになっちゃいましたね。でこのこっからクライマックスにこの三つどもえの銃撃シーンがあるけど、ここもねめちゃめちゃ面白いんで、僕はこのS グレイクザラさんこの一作見た瞬間にもう好きになったし、この残酷描写、この犯罪チームの残酷描写もぜひ見てほしいし、あとねこの S グレイクザラさん今 Amazon プライムで無料で見れるのか、トマホークガンマン VS 食人族っていうのがあるんですよ、
はい、
これもめちゃめちゃ面白かったです。あのブルータルジャスティスと一緒で前振りが長いです。僕ね S グレイクザラさんの新作今後見ていくんで、ブルータルジャスティスすごくおすすめです。あおすすめって言ったけど人には勧めませんなので興味あったら見てくださいということで、第3位は武田さんは
パラサイト半地下の家族、
僕はブルータルジャスティスでしたということで、続けていきますか。
はい続けてお願いします。
では第2位の発表いきましょう。
はい
武田さん第2位は
泣く子はいねえが、
おはいはいはい、
矢野さん何でしょう。
ハーレークイーンの華麗なる覚醒。
あーなるほど、
はい、はいはいはいはい、ということでじゃあ滝沢さんが、
はいこの先にですね、あの2020年の12月号この前ですね、
はい、
あの1ヶ月前のところで、うん、私感想言ってるので、うん、あの結構そこでガッツリ言ったので、
はい、
詳細の方はですねそちら聞いていただければなと思うんですけど、はいはいはい、まあ、今回ですねなんで簡略的に言いたいなと思うのが、うん、この映画ですね、やっぱあの一言で言ったらこう作り手が自らをさらけ出して覚悟を持った人が作ったさ渾身の一作だなってのがね、うん、分かるんですよ。 でこの作品がねなぜこれほどね私滝沢にですね突き刺さるのかなって言ったら、はいはい、主人公の中野太賀さん演じるですねタスクおりますよね、うんうん、もう彼がですね恥ずかしながらね俺とすげえ似てんなっていう
はいはい、はい、
っていう感じなんですよ、うん、本当に情けないやつ で昔の失敗をいつまでも引きずってでめめしく生きててなんかねもう本当になんか自分のチブを見ているようでねなんかすごいもだえるんですよ、はいはいはい、だから僕自身もねこう今まで生きてて白熊効果っていうのねあの作品で序盤の方に言うんです
けど言ってた
そうそうそう、はい、僕これで初めて知ったんですけど白熊効果って分かりますか。
いや俺は分かんない。
白熊効果ってね、うん、あなたは白熊のことを考えないでくださいって言ったら、
はいはい、
白熊のことをずっと考えてしまうっていうその心理学の一つなんですけど、うん、つまり失敗を考えるな考えないでいこうよと思ったらずっと失敗のまま、うん、頭を洗脳制御されちゃうっていうところなんですけど、うん、実はこのタスク君もそうやってあの2年間もね東京で生きているんですけど、うん、その気持ちすっごい分かるんですよ。僕もなんかこうねずっと1年とかずっと引きずっちゃうんですよ。
いやそれもね分かる分かりましたよ、
うん、だからねもう見てて気づかされるんですけど、うん、この映画俺セラピー映画じゃんと
思って
思うんですよ。でこの作品ですね企画をしたのが是枝さんなんですけど、是枝裕和監督ですね、うん、なんですけどその是枝さん自身がですね脚本がとにかく面白かったって言ってるんですね、うん、もうそう言わしめるぐらい話の筋が面白い。
はいはいはい、
明らかにねもうさっきヒズとかミッドナイトスワンでも言った通りですね、うん、それまでのジャンル映画とギャップ出してるんですよ。なんで僕これをね予告とかで見た時にああ出ましたと生ハゲを使った観光映画でございますかって思ったんですけど、うん、完全なねミスリードをさせられて、
はいはい、
うわーっていうような、ね、展開があるんで、うん、そこの驚きっぷりっていうのはぜひ、ね、ですね、うん、あの12月号聞いてほしいんですけど、はい、この作品あのそして父になるっていうのが2013年、うん、まあ、あの是枝さんの作品で公開されましたけど、うん、まあ、これはですね父親になりきれなかった福山さあらさんがですね最終的に父親になりますよっていう映画なんですけど、うん、これはあの非常に綺麗な綺麗すぎる映画ですね、うん、なんですけど現実で起きてるそして父になるっていうのは、うん、もうこうまさにですねこの泣く子はいねえがなんですよね、
う
ん、
本当にそうですね、
もっとハードで過酷だよっていう、
そうそうそう、
本当にちょっとあの甘い気持ちで元妻行こうもんだったら簡単にしっぺ返し食らうからなって、
そうそうそう、
ただね男そういうこと考えがちよ、うん、今年流行った香水っていう、うん、あの曲あるじゃないですか、
はいはい、
じゃないですけどなんか久しぶりにね元カノとかから連絡あったら、うん、あれちょっと俺今フリーですけど、うん、これワンチャンあるんすかみたいなこと思うけどもうね向こうとか全然そんなこと考えてないからっていうね、はいはい、もうそういうのはねめちゃめちゃこう突きつけてくるんですよ、うん、この作品、うん、本当にあとね本当にあのセリフで語りすぎないっていうのが本当にこの映画の
一番
そう素晴らしいところで、まあ、言い方とか態度とか、うん、そういうところであこの人のバックボーンってこういう感じなんだっていうのがすごくよくわかるんですよね、うんうん、そういうことを最初の方から物語序盤からさせてくれてるので、うん、最終的に中野太賀さん演じるタスクの元奥さんであります吉岡里帆さん演じる琴音ですね、うん、この人がどんな厳しい生活を送ってたとかっていうのがすごい想像しやすいんですよ、うん、でまさにそっち側の視点で見た場合いやまあそういう態度を元旦那にするよねっていうのを思うし、うん、最終的な選択もすごく納得がいくっていう感じなんですね、うんうん、あのそういうところは本当に優れてる映画だなって、うん、映画って言葉で何かするっていうのもすごく大切だと思うんですけど、うん、やっぱ映像で見させるっていうのが僕は映画だなと思ってるので、そういう意味ですごい映画らしい映画でもっとこれ大規模で見てほしかったなっていうふうに思うんですね、はいはいはい、
うん、
で佐藤海馬監督、長編劇場版初でございます、
はいはいはい、
しかもオリジナル脚本でございます、
すごい
ですね、それでこの出来でございます、
はい、
すごいと、うん、だから次回も佐藤監督の作品に私は期待大でございますので、はい、これからも追っていきますよ、
はい、
で見てない人は絶対見てください、
見てください、
特にもうそういうあの男、うん、男は見ろ全員見ろっていう作品です、はい、はい、というところです。じゃあ皆さんの第2位お願いします。
ハーレークイーン華麗なる覚醒なんですけど、
はい、
まあ、これ5月号で、僕お話ししましたけど、もう僕の好きな要素が全部詰まってる映画です、
うんうん、
あのポップだし可愛いし、あとバイオレンスもあるしコメディもあるし、もうテンション高いし、もう演出がアニメになったりとか落書きがクルルッとなったりとか、音楽も最高だし、もう俺が見たい映画がこれなんですよ、
うんうんうん、
映画館で見たい。で僕あと ハーレークイーンのキャラクターがすごく好きなんですよ。僕の好きなジャンルの映画に自分の好きなキャラクターが合わさったから、もうそれ最強じゃないですか。もうたまらなく面白かったですね。ああこれ見たいと思うし、あとこれその時かあんま語ってなかったけど、ハーレークイーンこれ結構バイオレンスのところもしっかりしてて、PG-12 なのか。あのね、あのヴィランっていう悪役の人がいるわけですね、
はい、
そいつが裏切り者を拷問するシーンがあるんだけど、これがねなかなかね衝撃的にね残酷です。これ結構見たらちょっと冒頭にあるのかな、大体始まってすぐにあるんだけど、これ結構残酷じゃねえというちょっとギョッとしちゃう部分もあるし、そこもちゃんとしてたから面白いし、あとマーコットロビーが最高っすね。完璧
ですよね。
可愛いし悪いし、
うん、
でもちゃんとかっこいいし、もういろんな、それがね、あざとくないっていうか、自然にやっちゃってるところがこの人本当すごいなって思います。
まさにハーレークイーンって感じですね。
そうそうそう、この人以外考えられない。うん、し、あとね、この映画ね、物語のセリフの中で、ストーリーはピンチになったら面白いよっていう話がちょこちょこセリフ出てくるんですよ。こういう話ってストーリー作る上では当たり前じゃないですか。
はい、
結構よく聞いて、うん、ピンチはチャンスじゃないけど、それがものすごく体現されてる映画です。だから、あ、本当にこの映画見終わった後、ピンチってやっぱチャンスだなっていうことがすごく伝わるんですよ。で、これコロナ禍の僕映画館を封鎖する1週間ぐらい前ちょうど見たんですよ、
うん。
その時の自粛ムードってあったじゃないですか。
すごい重苦しかったですよね。
で、その時にこれを見たから、すっげえ元気って
。ああ、そっか。
だからこれその詳しい感想はですね、5月号をぜひ聞いてください。もうハーレークイーンの華麗なる覚醒めちゃくちゃ面白かったです。ということで第2位は滝沢さんは
泣く子はいねえか、
僕はハーレークイーンの華麗なる覚醒でした。ということで第1位を発表するんですが、
はい、
尺の関係で再開後第1位を発表しますので、それまで一旦さよなら、
さよなら。